皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大失業時代を乗り切るです。とにかくですね、大失業時代がまた来てしまったんですね。今大企業もですね、とにかく人減らししかやっていませんね。それから自然淘汰を待つというような状況ですね。トヨタの関連会社なんかでもですね、自主廃業しているとも結構あるようですよ。振り返ってみればですね、おそ松の話でね、4年前ですか、小泉選挙ありましたね。小泉の郵政選挙、あの時はですね、トヨタなんかもですね、下請けなんか全部総動員して自民党が勝つようにですね、協力させたわけですね。で、不動産業者も建設業者もそれから製造業の業者もみんな協力させてですね、小泉を勝たせたわけですよ。しかし実際にはですね、総得票数で見ればですね、郵政民営化に反対の人が多かったんですね。なおち国民は狂っていなかったんですよ。これはおかしいと思う人が多かったんです。しかしまあ政治のシステムのですね、歪みからですね、小泉が圧倒的に勝ったことになりまして、で、どうなったかっていうと、その時に何もわからずに自民党に投票した人たちがですね、もう飯が食えなくなると、会社が潰れる、仕事がなくなるという状況に追い込まれたわけですね。まあこういうことがあるんですよ。ですからね、この大失業時代ってことを考えてもですね、何も考えないで仕事をしてるってことがね、いかに恐ろしいことかというのがね、よくわかるんですね。なんか私もいろんな経営者とか働いてる人に会っていつも感じるんですけども、昨日と同じ生活を今日続けることが当たり前だと信じてる人が本当に多いんですよね。そんなこと全くないと思いませんか？昨日と同じことが今日繰り返されるって保証は世の中どこにもないんですよね。やっぱり起きてみたら全然違う一日が始まることもあって、ですから夜寝るときですね、明日はもしかしたら起きられないかもしれないと、場合によってはね、起きたらですね、なんか違う世の中があるかもしれないということをちょっとぐらいはね、考えてね、寝るべきなんですよね。ところがやっぱりね、そういうこと全く考えてない人いるんですね。あるいはですね、二言目でなんか言い訳する人いるんですよね。私は能力がありませんとか、私は首脳交渉の一番下ですとかね。あるいはですね、なんか私たちみたいな零細業者はとかですね。これ全部言い訳ですよね。その、どんな勉強をすれば生き残れるかって、東大出た人でも失業している人がたくさんいる時代ですから、東大出たってそんな勉強したって全く生き残れる保証はないですね。じゃあ、零細業者がだから生き残れないかって、そんなことないですね。むしろ零細業者の中にですね、強い会社が今たくさんあるんですね。図体ばかりでっかい会社の方がね、お粗末なところが多いんですよ。で、よそに見てるとですね、昨日と同じことしかやってないんですね。何にも考えずにですね、仕事してる会社、仕事してる人がね、本当に多いんですよね。やっぱりね、これじゃダメなんですよね。その、本当になんかね、今みたいな乱世になりますとですね、世の中どんどんこう動いていきますんで、自分の狭い視野の中で仕事をし生活してるとですね、ある日突然ですね、その生活が破られ、仕事が破られて途方に暮れるわけですね。で、まあそういう人たちが最後何も考える力がなくなっちゃうと、今度はホームレスとかなっちゃうわけですよね。で、そうなることをやっぱりね、事前に防ぐためにはですね、普段から本当によく世の中のことを見ていないとダメなんですよね。で、どういう人たちが今元気がいいのか、で、なぜ元気がいいのか、しかしそれが最後どうなったのか、これ全部見てないとダメですよね。例えばその景気のいい話、悪い話世の中にある。で、どんな人が調子良くてどんな人が悪いのか、それが時代とともにどう変わっていくのか。まあそういうこともやっぱりよーくこう見極めていくとですね、果たして今自分のやってる仕事がですね、このまま成功するのか、あるいはこれでおしまいになるのか、やがてこれは厳しいと思えるようになるのか、まあそういうことがですね、だんだん分かってくるんじゃないかなと思うんですね。どうしてもやっぱりこの日本の多くの人はですね、変化というものを怖がるところがありますね。変化って怖がるとですね、後ろから追っかけてくんですよね。それがもっと怖いことで、変化に後ろから追っかけられると、借金とに追われてるのと同じでですね、なんかこう、なんとかな、もう生きた心地もしないような状況なんですね。そういうことにならないためにはやっぱ追い詰められないように暮らしていくことが大事でありまして、変化に対して苦手な人ほどですね、変化のことをよく気をつけて、で自分から行動していかないといけないんですね。 でも同時にね、もう少し広い視野から見ればですね、まあ大失業時代とかね、いうのもですね、新しい時代への準備でもあるんですよ。まあ歴史を全部紐解いていただければわかりますけども、古代の歴史の転換点では必ず大量の失業者が出るんですね。で、難民とか失業者が出るんです。で、それはですね、やっぱりこう天がですね、こう人を動かしてんですね。で、その後、やっぱりその難民とかですね、失業と状態になった人がですね、なんか新しい、その生きる道を求めて行動する中で、新しい時代が生まれていくんですよね。それがやっぱりこの大転換点の世の中の動きっていうもんですね。ですから、その、図らずも失業してしまったというのは、やっぱり自分の力で泳ぐことができなかったということですから、あとはじゃあ天が泳がしてくれるのよと。天がその目的地まで連れて行ってくれるんだというふうに理解した方がいいわけで、逆に言うとその、ですか、失業したとか倒産したとかいうときにね、そこから先あんまり自分の頭で考えすぎて行動してるから、物事がさっぱりわからなくなるんですよ。要するに、自分で考えて行動したことが不十分だったから倒産とか失業という事態になったわけですね。したがってそこから先はですね、自分の頭を引っ込めてですね、やっぱりもっとですね、天のインスピレーションと言いますか、自然に湧き上がってくる気持ちというんでしょうか、そういうものを大事にしながらこう方向性を決めていかないと、凝り固まった理性の頭でですね、なんか考えをまとめて行動しようとしてもね、まあうまくいくってことはないんですね。で、戦国時代にこのいろんな変化が日本の国内にもこう起きるわけですけども、今でいう村っていうのがですね、生まれるのもあの戦国時代なんですね。それまではいわゆる荘園制度ってのがありまして、まあそれまでの時代はですね、まあ古代から続いてるわけですけども、まあ地主がいましてね、その地主に年貢をこう納めるということで時代が経済が成り立っていたわけですね。ところがやっぱりその荘園制度が貴族の崩壊とともになくなりましてですね、今度はその力で、武力で自分の村を守るという時代が来るわけですね。そうなってきたときですね、やっぱりその村人の生活にも大きな変化が現れるんですね。バラバラでは生きていかれない、村を離れては生きてはいけないという時代がそこにやってくるんですね。だからその村人もそれまでの時代は荘園制度の中でね、まあある程度自分で考えて行動できたところがあるんですが、だんだんだんだんですね、戦国時代厳しくなってくると、村人個人はですね、やっぱり一人じゃ生きられないんですね。一人では生きられないから、みんなで集団生活を営んで村を守っていかないと生きていかれないという状態になりますね。これはもう大陸に行ったらごく当たり前のことで、大陸に行きましたらね、昔の都市なんかみんな城壁で囲まれてますよね。砦みたいになってますね。ですからあそこにいたとなったら周りの農民も逃げ込むわけですよね。だからその国が滅ぼされたらね、それこそみんな殺されかねないような時代ですから、やっぱりこのみんなで共に生きていかない限り生き残れないというそのまあ状態なんですね。ですから個人が生きるためにはその集団も生き残るしかないということなんですよね。まあですからそういうこの時代っていうのはですね、まあ今のようなね、自由勝手気ままに生きられる時代からとしてみれば、非常にその窮屈な時代に見えるかもしれませんけども、まあね、しかしだんだんそういう風になっていくんじゃないかと思うんですよね。例えば簡単な話なんですけども、ゴミがそうですね、ゴミをこう引っ越してゴミを捨てようという時に、大体その町内でゴミ捨て場がありますが、大体町内会の人が管理してますから、町内会に入らないとですね、ゴミを置いちゃいけないよなんてこう言われますよね。まあ、そうするとやっぱり町内会入ってですね、まあ、交代でそのね、ゴミの収集場所をきれいにするというようなことありますね。ゴミ出さなきゃ生きていかれませんからね。それからやっぱ会社っていうのもそうなんですよね。その、やっぱり一人で仕事できるうちは皆さん一人で仕事しようとするんですね。しかし、だんだんだんだん世の中極まってきて仕事のレベルが上がってくればですね、一緒に仕事する仲間がいなかったら絶対仕事ってできないんですよね。それは同業者で、仕事を実際、受け負ってくれる人も含めてね。だから、言ってみればサプライヤーだけも含めてですね、サプライヤーとお客さんと、それから働いてる人、これみんながですね、運命共同体になっていくわけですよ。運命共同体の中に自分もいないと生きられないという、そういう時代がやっぱりやってくるわけですね。ですから、まあそう考えてくるとね、その、これから先の時代は、まあ住む場所にしろ、それから一緒に生きていく仕事をする仲間にしろ、どこで自分が生きていくかっていう自分の生きる場所をね、ちゃんと決めておかないといけませんですよね。できたらそういうとこにね、農園でもあってですね、みんなが集まれて、 で農作業もできて、そこでなんか雇用の吸収もできるというぐらいだとね、本当にいいんじゃないかなと思うんですね。うちもこの小田原の方の、まあ、里山の開発がね、うちの大谷農園長のもとで随分今本格的に進んでます。で最近はですね、もう定期的に助けに来てくれる人が随分増えてきたんです。実際に若者がですね、小田原のその農園の周りにもう住み着いておりますしですね、だからもう社員だとか社員でないとかいうこと関係なしにですね、こうみんなの里山っていう感じになってきてますね。で農園の周りが里山ですから、いろいろ使い勝手があるわけですね。木も産出しますし、それが炭にもなれますし、山菜も取れるし、タケノコも取れますしですね、まあしかも畑なんかもね、一緒にこう作ることもできますから、いろいろとですね、こう便利に使えるわけですね。これおそらくですね、何年も続けていきますとですね、この里山がないと生きられないという人たちがやっぱりどんどん増えてくると思うんですよ。でこの里山から何かが始まるっていう形に変わっていくと思うんですね。今なんか片手間でやってる里山がですね、そのうちこの里山がないと始まらないというふうにですね、変わっていくんだろうと思うんですね。これがやっぱりね、乱世の時代なんですよ。そうしますとね、やっぱりとりあえずこの大失業時代ということをいかにして乗り切るかっていうことを考えたときですね、まず第一に、その住む場所にしろ、生活、仕事する場所にしろ、自分がですね、ここに命をかけて取り組もうという場所をね、まず決めることが大事だと思うんですね。これは本当にですね、上ついた気持ちではできないことなんですね。しかも縁がなければできないことなんですね。ここが自分の死に場所であるといい、それぐらいの覚悟でですね、生きる場所、そう具体的な生活する場所、仕事する場所、そういうものをやっぱり決めていかないといけませんね。で同時にですね、それが決まったならば、やっぱりそこに精力的に行ってですね、そこで活動することが大事だろうと思うんですね。やっぱりこの、新しい仲間を見つけて、新しい生活、新しい仕事を立ち上げていくためにはですね、時間がかかるんですね。1年、2年、3年の時間はすぐかかってしまいます。したがって今のような大失業時代というのはですね、何もしないでいると、その時に何かしようと思っても何もないという話なんですね。実際にこの農園なんかやってみりゃすぐわかると思いますけども、農業にしろ、里山にしろ、大変計画的にあれ運営していかないと、食べたい時に食べるものがないという事態がよく起きるんですね。ですから、この今みたいな時代は、都会の生活であれば、行き当たりばったりにお金さえあれば何でも、手に入る。ちょっとしたアルバイトで良ければ、働きたい時で働いて、で、ね、手にしたお金で何か買って食べればいい。もう完全にですね、働くことも生活することも行き当たりばったりにできるんですが、これはいつまでも続くことじゃないですよね。もうすぐ終わりなんじゃないかと思うんですね、いろんな理由で。そうなるとですね、行き当たりばったりに生きられないということは、相当計画的に生きていかなければいけないということですね。もう2年3年先をやっぱり見越してですね、具体的に行動していかないと間に合わないという時代がもう来ているんですね。したがってその新しい自分たちのこの生活の安心とか安全とかどうやって作るかっていうと、そうやってこの自分なりに生きる場所、仕事する場所をしっかりと決めて、そこに根を下ろして、そこを深く耕していくっていう形でですね、生きていく、組み立てていくと、そういうことしかおそらく考えようがないんじゃないかなと思うんですね。まあ、なんて言うんでしょうかね。戦国時代なんかもそうだと思うんですけども、結局その、まあ、生きていくためにはですね、非常に厳しいこともあるわけですね。昔はその戦争がありましたから、村をね、守ってると言っても戦争があれば戦争に出ていかなければいけませんですね。で、そういうその厳しいこともありながらも、しかし、その村から離れたらやっぱり生きられないという時代がそこにはあったわけですね。まあ今の時代戦争ということはないかもしれませんけども、しかし逆に言うとですね、村を維持するためにはやっぱり誰か外に行って働いて金を稼いでこなきゃいけないという部分も間違いなくあるんですね。みんながですね、そこでね、のんびり座ってるだけでは暮らせないという部分もあって、やっぱり誰かはですね、外に出てってお金を稼いでくる、外との交易もしなきゃならない、そういう部分もちゃんとあります。したがってですね、すべて要するに鎖国でね、みんなで閉じこもれば生き残れるっていうわけでも世の中ないんですね。やっぱりいろいろとですね、苦労も多いし、いろんな人たちの交流ともやっていかなきゃいけない。しかしその基礎となる単位がですね、やっぱりきちんとないと、一人ぼっちではですね、やっぱり生きられない。行き当たりばったりではですね、なんとも生きようがない。まあそういう時代じゃないかなと思うんですね。まあいろいろとですね、これからその世の中変化していくんでしょうけども、しかし少なくとも今言えることは、 役所にしろ、それから大きな会社にしろですね、人減らししかすることがないということですね。まあ本当にお粗末なことだと思うんですが、やっぱりお粗末なリーダーだけが最後残りましたんで、やっぱりこのお粗末な組織は、やがてこれ崩壊しますよね。ですから、ここで例えばですね、そのね、リストラを免れたからといっても、それは全く安心できないですよね。このまま潰れちゃう可能性も多々あるし、年後半には景気が回復するなんて言ってるところはですね、何もしませんからね。そんなとこですね、ほってか潰れるに決まってるわけで、ですから本当に前から言ってるように和戦両用の構えでですね、まあなんとかね、飯食うだけでも食えるんならありがたいけども、それができなるか、できなくなる可能性もある。よしんばですね、飯食うだけにそこでいるならばですね、ますますですね、自分はですね、追い詰められて、無理難題を押し付けられてですね、でたらめやらせられますから、精神的に参っちゃうことも多いです。肉体的に参っちゃうことも多いですから、やっぱりそこ離れていかないとですね、自分も家族も守れないっていう形になってくると思うんです。したがってですね、とりあえずその、飯を食えてる間に、必ず次の生きる道を自分で作っていかなければいけませんね。その和戦両用の構えというのは、とにかく今の飯を食えてる間に次の自分の人生を作るっていうことなんですね。まあそれをどうしてもやっていかなきゃいけませんね。そのためにその新しい人生っていうのはやっぱり新しい拠点、新しい仲間から始まるっていうことですね。ですからそういう仲間、気の合う仲間、自分がそのね、親しみを持てる拠点、そういうものを探すことはですね、大変今重要なことではないかな。まあそんなふうにこう思うんですね。で、とにかく何でもありの時代が今来てるわけですね。アメリカなんかでもですね、金融機関のわがままはですね、もう、これは神話に残るぐらいのわがままぶりですよね。どうしようもないと思うんですね。だからまあそんなところはですね、いつまでも続きませんですね。そうしますと、こうアメリカのドルもですね、もうおしまいですよ。ですからこの秋にもですね、秋じゃない、夏にでもですね、アメロをね、発行しようと。なんか考えて行動してる人たちも、してる人たちもいるわけですね。まあそんなこと含めてですね、実はもう、表には見えないところでみんななんかね、準備してんですよ。いろいろ行動してるんですね。だからそういう意味でですね、その、何も知らないでいるってことはね、ものすごく不利なことなんですね。何も考えないで生きてるってことはね、ものすごく危険なことなんですよね。それをぜひね、やっぱり理解していただかなきゃいけないと思いますね。で、やっぱりその会社ってですね、その経営者の器量を超えるってことがないんですよ。これは実際に会社見てるよくわかると思います。会社ってですね、なんていうのかな、トップのね、器量を超えることがないんです。したがってですね、なんかその、トップがお粗末でありましたらね、やっぱり会社もお粗末になるんですよね。これどうしようもないんですよね。ですからまあ、そういう会社にもし出会ってしまったらですね、やっぱりこれ和戦両用の構えでね、まあとりあえず飯は食って、まあその間にですね、まあ自分が羽ばたける場所をしっかり探すということですね。やっぱり縁の問題ですから、やっぱり働ける人にはね、働くべき人にはちゃったり働くべき場所がちゃんと用意されてるんですね。自分がわからないだけで、やっぱりそれはやっぱり天のシナリオというものの中で動いていきますから、あんまり心配しないでですね、自分なりに行動していけばいいんじゃないかなと思うんですよ。で、これからはやっぱりもう一回国内回帰の時代なんでしょうね。もちろん海外との交易もなくなるってことはないと思いますけども、しかしやっぱりですね、行き過ぎたグローバリゼーションは元に戻ってきますよね。したがってやっぱりこれから先はですね、自分で行動していかないと、なかなか難しいんじゃないんでしょうか。日本もですね、外国の真似をして外国の言う通り行動してたんではね、これは国にならないと思いますね。まあ、そんなことでですね、いろいろとその、まあ難しいことはあるんですけども、しかしまあ考えによってはですね、21世紀は大変そのいい時代ですね。私は大変いい時代だと思うんですよ。ですから本当の人間の能力がね、まあ発揮されている時代に戻っていくんだと思うんですね。どうも我々はこの時代とともに世の中が進化発展していると思っているんですが、本当は違うかもしれませんね。太古の昔に比べればですね、人間の能力は実は本当はうーんと劣っているのかもしれませんね。物質的に豊かになったんですが、人間そのものはものすごく愚かになっている。そういう可能性がなんか非常に高いんじゃないかなと思うんですよね。それは多くの人たちが今気づき始めていることですね。ですから、ここまで物質文明が豊かになったわけですから、これをね、ある意味でもう一回整理して、その上にもう一回ですね、人間の素晴らしさっていうのを復活させる。それが21世紀の役割なんだろうと思うんですね。 ですから、すべてをジャンにするというよりも、まあ、取捨選択をした上で、その次に向けてですね、人間の今度はクオリティの向上に向けて努力していく。それが21世紀の一番の課題なんだろうと思うんですね。ですから、ここで、まあ、大失業時代が来ましたけども、逆に言えばそこから先ですね、新しい未来に扉を開いた人も、開く人もたくさんいるわけですから、まあ、前向きに考えて、よくですね、時代を見極めて行動していただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大失業時代を乗り切るということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。